はい、それではですね、今回もコロナに負けず、己ブラッシュアップをやっていきましょうということで、音声コンテンツを撮っていこうと思うんですけど、こういうふうにコロナとかね、冒頭で言っちゃうと、もうこの音声が数ヶ月後とかね、再利用ができなくなるんで、なんで言うんだろうとか思ったりもするんですけど、まあ別にいいんだけど、今回はですね、今回も、大事な話を、まあ、もちろんしようと思うんですけど、前回の音声では、必要性、心から得たいものを、しっかりセットして、必要性に臨場感があるもの、まずは、ちゃんとそういう目標というか、得たい結果、そういうものを、本当に必要性があるものをセットしないと、行動なんてできませんよと、継続なんてできないよと。だからちゃんと自分が必要性を感じるものを目標にセットしましょうね、的な話をしましたよね。おそらく。おそらくというか、ちょっと数日経ったんで。そういう話をしました。僕ら人間というのは短期的な欲求に負けてしまう生き物です。短期的な欲求に負けてしまうし、が故に長期的なメリットっていうのを逃しがちな生き物なんですよね。短期的にできることを過剰評価するし、短期間でできることを過剰評価するし、長期間でできることは長期間でなせることっていうのを過小評価してしまう、そういう生き物なんですよね。極めて近視眼的な生き物なんですよね。やっぱりだからこそ、しっかり自分がやろうとしてること、なそうとしてること、目指してること、得たいと思ってる結果っていうのは、本当に自分が得たい結果なのか、必要性はどこにあるのかっていうのを知っておくっていうことがすごく大事なんですよね。で、これって当たり前すぎるんですけど、ここが一番ないがしろにされてます。ここがもう本当一番軽視されてるはずなんですよ。100%そう思います。必要性があることはできるんですよ。なんか前回の音声ではトイレ、夜中のトイレみたいな例を出しましたけど、もう満員電車で通勤するみたいなことって、その最たる例じゃないかなと思うんですよね。東京都心部の満員電車に乗ったことがない方はピンとこないかもしれないけど、本当ね、殺人的なものじゃないですか、ものなんですよね。僕も乗ったことはあるんですけど、もうものすごい半端じゃない、満員電車で毎日通勤ができるのは、これも必要性を感じてるからですよね。満員電車で感じるストレスレベルって相当なものらしいんだけど、だけどそれを使って、その時間帯に電車で、会社に通う、会社に通勤して仕事をしないと、家族を養えないとかね、養わなきゃいけないからっていう必要性があれば、そういうレベルのこともできるんです、人っていうのはね。まあそれがいいか悪いかっていうのは置いといて、他に選択肢があるないとかそういうのは置いといて、必要性さえしっかり自分の中で明確にあれば、行動はできるんですよ。だから必要性っていうのをしっかり、理解しておくっていうのはすごく大事。当たり前だけどすごく大事。ここがまず土台ですよね。スタートなんです。で、今日はですね、おそらくタイトルにそういう、そんな風なタイトルをつけて配信するとは思うんですけど、環境を作ろうよっていう話をしたいんです。環境。これもですね、超重要ですよ。どんなに必要性を知ってても、どんなに必要性を感じてても、どうして、なんつうんだろうな。どんなに自分の得たい結果までの、プランニング、目標までのロードマップを作れてたとしても、必要性を理解してる上でロードマップも作れてたとしても、そこまでしっかり進んでいく、歩んでいく環境っていうのを作れてなかったら、なかなか動いていけない、なかなか前進できない、なかなか進めないのが人間だったりするので、今回はね、その辺の話をしようと思います。僕は今回のこの音声シリーズ、まあ、いつまでやるのかちょっとわからないですけど、しばらくずっとやっていこうとは思ってるんですけど、この時期、ブラッシュアップの期間にしましょうよって言ってるこの時期の音声シリーズっていうのは、変化を起こしてもらいたいんで、変化を起こすための、 に必要なことっていうのを、まあ、おさらいをしてほしいんで、重要な部分っていうのを押さえていこうと思ってます。で、環境ですよ。環境、環境って言ったら、目標に寄与する行動を取りやすくなるための、例えば、部屋とかね、物理的な環境のことかなって思う人多いと思うんですよ。あるいはエネルギーロスを起こさないための、環境、人間関係とかの環境、あるいは同じような目標へ向かうメンバーとか仲間を作るみたいな環境作りとかね、まあいろいろ環境って言っても要素はあると思うんだけど、そしてその今話したことっていうのは全部パラッと出した例もね、全部大事なんですけど、そうですね、それよりもね、まずなんて言うんだろう、一番大事な環境、もうまずもって大事な環境に関して今回の音声では、ね、話そうかなと思います。でそれは何かって言ったら、自分自身ですよね。自分自身、自分自身が得たい結果を得るための行動を取れる状態を作れてるのかということ、これもね、環境だと思うんですよね。自分の状態、自分の状態を環境設定とか環境マネジメントっていうジャンルにカテゴライズするのはちょっと強引に思う人もいるかもしれないけど、僕の中ではこれね、同じジャンルの話なんですよ。というのも、どんなに自分が心から望む、必要性を感じる結果とか得たい結果を、持ってたとしても、そもそも自分の心の状態とか、体の状態、エネルギー状態がよろしくなかったら思うように動けないんですよ。人間って動けないんです。これ思い当たることあるでしょ、きっと。僕はもうね、本当にこの部分の重要性っていうのは常に感じてます。だからこそ、まずは自分の状態を整えるっていうことを最重要視してます。心の状態、体の状態、だって自分の状態、心の状態とか体の状態とかエネルギーの状態が良くないと、アウトプットの質が下がりまくるってことはもう分かりきってるんですよ。思うように行動できない、ってことは感覚的にもそうだし、僕はすぐね、ログを取ったりとかするんで、定量化するんで、数値化するんで、数値的にも明らかなんですよ。それも知ってるんです。計測してるからもう分かってるんです。でここを、根性とか精神力でなんとかしてしまうとね、できないことはないんだけど、自分の状態っていうのを無視して精神力でえいやって感じでやってしまうと、もうこれ煽りがね来るんですよ、必ず。でそれは続けられないんです。自然なことじゃないので。だからいつでも常に自分が取るべき行動っていうのは当たり前に取れる自分を作る、そういう自分に整えておくっていうことはすごい大事です。めちゃくちゃ大事です。当たり前ですけど、でこれですね、いろんな角度から、自分の状態をしっかり整えるっていう話はね、いろんな角度からいくらでも話ができるんですけど、それこそ心マネジメント的な話もそうだし、エネルギーマネジメントもそうです。食べ物とか休息とか物理的な環境の話とかストレスマネジメントとか、いろいろね、これね、本当にいくらでもあるんですよ。いくらでも話せるし、どれも大事だったりするんですけど、だけどね、今回の音声では本当シンプルに自分が調子いい時の特徴と傾向、調子いい時の特徴と傾向と、調子が悪い時の特徴と傾向を知っとくってことが大事なんじゃないかなと思います、思ってます。例えばですよ、これですね、当たり前の話ですよ。当たり前の話をしますからね、今から。当たり前の話をします。例えば僕は仕事を例にしたら、まあ仕事だけじゃないんだけど、僕はね、仕事場の環境が、仕事場で、まあ、仕事をよくほぼやってるアトリエがあるんですけど、アトリエが散らかってて、物が散乱してて、デスクが、汚くて、そして前日に深酒をして、 体の調子が良くなくて、しかも朝のトレーニングとか朝の有酸素運動とか掃除とかね、普段やってる朝のルーティーンが回せてなくて、前日あるいはその日にジャンキーな食べ物を食べて、それなのにやるべきことが多い日っていうのはもうね、最高に調子が悪いです。マックス調子が悪いです。やる気は起こらないし、だけどやらなきゃいけないものがあるからやるんだけど生産性は低いし、気持ちも乗らない、当たり前ですけど、一方で調子がいい日っていうのは朝しっかり掃除をする時間っていうのを作って、仕事場アトリエの空気も環境も、きれいに整ってて整理整頓されてて、で前日はしっかり質が高い食事とか睡眠をとれてて、朝からしっかり朝のセットアップルーティーンっていうのを回せてる日っていうのは最高に調子がいいです。やる気がどうとか考える必要すらないし、気持ちよく生産性高くやるべきこと、目標に寄与することっていうのをやれてます、って言ったらね、いやいやそれ当たり前でしょって思う人多いかもしれないけど、いかがでしょうか。思います。まあ思いますよね、きっと。でもね、これを知って知ってるか知らないか、自分自身がね、知ってるか知らないかっていうのはすごい大事な超重要な分かれ道なんですよ。分かれ道なんです。僕はこれを分かってるから途中で整え直せるんですよ、整え直せるんです。最初からやれって思う人もいるかもしれないけど、こういうふうな QOL スキルとかね、いろんなことを情報発信してるにもかかわらず、いつでも調子がいいかって調子良くないです。コンディションが悪い時ってのは普通にあるし、気分が乗らない時、心が整ってない時ってのは普通にあるんです。いいこともあれば悪いこともあるから。だけど心の状態と体の状態っていうのはダイレクトにパフォーマンスに影響するっていうことを僕は数値でも感覚でも理解してるんで、気づいた時に整え直せるんですよ。整え直すっていうことをすごく大事にしてるんです。だから整えることができるんです。でも多くの人はどうやらそのまんまの状態で何とかしようとしてるんですよね。してませんか、そのまんまでやろうとそこまではいかないにしても、整えようっていう自分をね、心も体も整えようっていう意識が随分と低いように思えます。いろんな人を見てて、エネルギー状態を上げるとかコンディションを良くするとか、自分の状態を、どんどん良くしていくためのアプローチっていうのはそれこそいくらでもあるわけじゃないですか。食事にしても睡眠とかね、習慣とか環境設定とかいろいろあるんです。いくらでもあるんです。だけどそれをね、どれだけ知ってるかとかやってるかとかが大事なわけではなくて、どうすれば自分は調子が悪くなり、どうすれば自分は調子が良くなるかっていうのを知っとくってことが大事だし、それを知ってるだけで全然いいんです。悪かったら整えていけばいいだけの話だから、整えてからやる、それがすごい大事。整ってないのにやろうとしてもね、できないですよ。エネルギー状態が悪いのに何かやろうと思ってもそのパフォーマンスの質やっぱ下がるんで、低いんで、なんかね、例えば睡眠に対する意識って結構高い人多いんですよね。意識が高い人っていうのはすごく多いです。特に最近思うんですよね。でそういう人は、寝室の環境を整えるとか空気を整えるとか、寝具をいいやつにするとかね、それこそ睡眠の質を上げるための工夫、そういうものに熱心なんだけど、そしてそれはすごくいいことなんですけど、だけどいくら睡眠の質だけを上げたとしてもね、他の要素が、自分の状態を下げることまみれだったらあんまり意味がないんですよね。でそういう状態になってる人、これ本当に多いですよ。めちゃくちゃ多いですよ。なんか他にもね、食事の質は高いと、オーガニックなすごく質が高い食事をとってるんだけど、全然寝てないとかね、とか人間関係のストレスはマックスみたいな人多いです。アクセルとブレーキの両方を踏んでるような状態の人が多い。でそれも僕ら人間の特徴なんですよ。僕らはアクセルも踏むんだけどブレーキも同時に踏んでしまう生き物なんです。だからといってそれが特徴 だからといって踏みアクセルもブレーキも両方踏んでたら全然進まないので、ブレーキは外さなきゃいけない。だから重要なのはアクセルとブレーキを両方しっかり知って、何がアクセルなのか何がブレーキになるのかっていうのを両方知って、アクセルを踏みながらもブレーキを外していくっていうことがすごく大事。このあまりにも当たり前のアプローチというか考え方、マインドセットっていうのはすごく大事です。すごく大事。自分の状態を整えるため、良くするためのテクニックとか、そういうテクニカル的なことっていうのはいくらでもネットとか本、あるいは僕の過去のコンテンツにあると思うので、そういったものを、まあ、やればいいと思うんですけど、まずはね、この音声を聞き終えたらですね、一度自分が調子がいいとき、そして悪いときの特徴とか傾向っていうのを振り返ってみてください。それを振り返って、悪いときには、じゃあどうするのか、どういうふうに整えていくのかっていうのをね、もう手順化してみましょう。手順化しとかないと、その時にはね、調子良くないんで、なかなかできないです。だから前もってね、平時に有事を考えるじゃないけど、もうね、今の段階で整えておきましょう。うん、おっと、Siri がなぜか起動したんですけど、それすごく大事です。で、明確な目標とか必要性、に、なんて言うんでしょう、必要性、臨場感がある必要性、うん、がある得たい結果っていうのがしっかりセットされた上で、そういう目標がセットされた上で、自分の状態がしっかり整ってたら、行動の摩擦っていうのはね、すごくもうなくなります。驚くぐらいなくなります。どんどん普通にやれるようになるんです。で、今回の音声、もう15分超えてちょっと長くなってきたので、それ以外の環境の要素、それ以外のアクセルをどんどんどんどんこう踏み込んでいくための要素っていうのは次の音声でシェアしようと思います。なので、次回の音声もぜひ楽しみにしていてください。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。